おはようございます。今日もこのようにして皆さん共に集まって神様を礼拝することができることを心から感謝をします。そして今日は耳の聞こえない方が2人来てくださいました。本当に感謝をします。心を合わせて神様を礼拝できる恵みを感謝します。一言お祈りをしてこのメッセージを始めたいと思います。愛する天のお父様、あなたの御名を賛美します。私たちの1週間、先週1週間をお守りくださって私たちをこの場所に導いてくださったことを心から感謝をします。今御言葉が語られました。御言葉を通して主を、また今メッセージを共に聞きます。神様、御言葉を通して主をあなたが語ってくださり、あなたの御心が何であるか深く悟ることができますように、神様、そしてあなたの御心に従うことができるように、主よ、あなたの力を与えてください。愛する主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。今日の聖書の箇所には光という言葉が何度か出てきました。光には人の心を引きつける不思議な力があります。暗い夜道で遠くに明かりが見えるとほっとします。光は私たちの歩む道を照らし、安心を与え、私たちを導いてくれます。聖書の中でイエス様は、私は世の光であると言われました。イエス様がこの言葉を語られたのは、いつかというと、カリイオの祭りという大きな祭りの最後の日でした。その時に、たくさんの光がそのエルサレムの町全体を明るく照らしていました。人々は松明を手に持って喜んで踊り、神様に向かって歌を歌いました。神殿は喜びでいっぱいになりました。このお祭りは昔神様があの荒野でイスラエルの人々を導いてくださったことを記念するためのものでした。次の日の朝、その場所でイエス様は大勢の人に向かって力強く言われました。私は世の光です。私に従う者は闇の中を歩くことがなく命の光を持ちます、とイエス様は言われました。本当に素晴らしい宣言です。イエス様だけが私たちの心の闇を照らし、私たちの人生の道を照らし、私たちを永遠の命へと導いてくださるのです。さらに今日の聖書の箇所にはこう書いてあります。あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となっています、と書いてあります。そうです、私たちは月のようなものです。月は自分で光ることはできません。太陽の光を受けてその光を映し出しています。その月と同じように私たちも自分の力で光ることはできません。イエス様の光を受けてその光を周りの人に届けていくのです。本当の光はいつもイエス様だけから来ます。でもここに書かれてあるのはさらに大きな恵みです。それは私たちはただ光を受けてそれを映すだけではないということです。イエス様と結ばれた時に私たち自身も光となったのです。もちろん自分の力で輝くのではありません。イエス様からいただいた光によって輝くのです。でも神様は私たちを本当に光として用いてくださいます。そしていつの日か天の国ではその恵みがもっとはっきりと現れます。イエス様は正しい人たちは天の国で太陽のように輝くと約束されました。今はまだ小さな光かもしれない。でもやがて私たちは神様の栄光に包まれて美しく輝くものとなるのです。 だからこの暗い世の中にあって光となった私たちは大切な使命があります。闇から光へと導かれた私たちはどのように歩めばよいのでしょうか。パウロはそのことを、その答えを教えてくれます。まず8節の後半を読みたいと思います。そこには光の子として歩みなさいとあります。そして9節、光の結び目はあらゆる善と義と真理とのうちにあるからですと書いてあります。この言葉の意味はイエス様の光が私たちの心を照らすときに私たちの人生に美しい実が実っていくのだということです。その実とは善と義と真理です。他の人を思いやる心、正しく生きていこうとする心、また嘘やごまかしのない誠実な心です。それが光の子供らしく歩むということなのです。イエス様の光が私たちを照らすときにそのような実が少しずつ結ばれていきます。そしてその姿を見た人たちは、ああこの人の中に神様の光がある、輝きがあると気づくようになるのです。ではどうすればその神様の光をもっと輝かすことができるのでしょうか。答えは簡単です。イエス様という光のそばにいることです。祈りの中でイエス様と一緒に語り合い、聖書を開いて神様の言葉を聞くことです。その時間を通して私たちの心は少しずつイエス様に似たものへと変えられていきます。旧約聖書の中にモーセという人がいますけれども、そのモーセが神様と会ったときに、モーセの顔は光り輝きました。同じように、私たちもイエス様と共に歩んでいくときに、私たちの人生が輝き始めるのです。だから今日も、そのイエス様の光の中に留まりたいと思うのです。そうするときに神様は、私たちの人生を善と義と真理で満たしてくださり、私たちのその人生の中で豊かな実を結ばせてくださるのです。パウロはここまで私たちがやるべきことについて教えてきました。そしてその後パウロは私たちがしてはいけないことについても話します。11節から13節をお読みしたいと思います。実りのない闇の技に加わらず、むしろそれを明るみに出しなさい。彼らが密かに行っていることは口にするのも恥ずかしいことなのです。しかしすべてのものは光によって明るみに出されて明らかにされますと書いてあります。闇と光は反対の働きをします。暗く汚い場所には病気のもとになるものが増えやすくなります。もし太陽の光が全くなくなってしまったら、草も木も動物も人も生きていくことはできません。同じように神様から離れてしまった心には良い実を結ぶことはできないのです。パウロはそれを実りのない闇の技と言いました。悪いことは初めはまあ楽しそうに見えるかもしれません。でも最後には私たちの心を虚しくし、私たちの人生を壊してしまいます。罪は闇の中で大きくなっていくのです。それに対して光は命を育てることができます。草や木は光を受けて成長します。太陽の光は 私たちの体にも力を与えてくれます。そして光は隠れているものを明るみに出す力を持っています。暗い部屋も小さな明かりをつければ、すぐにその闇は消え去って明るくなります。闇は光に勝つことができません。光が現れるなら、その光は必ず闇を照らすのです。だからパウロは実りのない闇の技に加わらず、むしろそれを明るみに出しなさいと教えます。それは何か人を責めたり、見下りしたりしていいという意味ではありません。でも神様がこれは罪であると言われるなら、私たちはそれぐらい構わないでしょうと、そのように言ってはいけないのです。もちろん、人の悪いところだけを探す人になってはいけません。私たちは愛を持って真実を語ります。嘘は罪です。また人を裏切ることも罪です。お金だけを愛することも罪です。困っている人を見て無視することも罪です。神様の言葉によって正しいことは正しい、間違っていることは間違っているとはっきり語ることも、私たちが光の子らしく歩んでいくということに含まれるのです。学校でも、職場でも、家庭でも、教会でも、私たちは光の子らしく歩んでいくように招かれています。そのために、例えば真面目すぎるとか、そこまでしなくてもいいのではないかと、言われることがあるかもしれません。でも神様が立ちなさいと言われるなら、私たちは勇気を出して立ち上がりたいと思うのです。そして最後にパウロは力強く呼びかけます。14節後半をお読みします。明らかにされるものは皆光だからです。それゆえこう言われています。眠っているものよ、起きよ、死者の中から立ち上がれ。そうすればキリストがあなたを照らされると書いてあります。私たちの心は眠ってしまうことがあります。それは本当に眠るということではありません。神様に向かうその心が弱くなって、私たちの心が暗くなってしまうということです。さらに眠っている人は自分が眠っているということにも気づかないことがあるのです。例えば礼拝だったり、さまざまな集会に出ていても、私たちの心が神様から遠く離れているということがあります。祈っていてもただ言葉を繰り返しているだけということがあります。賛美を歌っていても、その歌詞の意味を考えることなく、なんとなく歌ってしまうということがあります。見た目は普通に生活をしているかもしれない。でも私たちの心の光が小さくなってしまう、暗くなってしまうということがあるのです。だからパウロは目を覚ましなさいと言います。光とされた私たちは光の子供らしく歩みたいと思うのです。善と義と真理というその実を結んで、必要な時には勇気を持って真実を語っていくものとなりたいと思うのです。そしてそのように目を覚まして歩む人には素晴らしい約束が用意されています。それはキリストがあなたを照らしてくださるという約束です。イエス様のその光は私たちの心を明るくし、そしてその光が輝いて私たちの周りの人にまで広がっていくのです。イエス様は私は世の光であると言われました。そして同じイエス様があなた方は世の光ですとも言われました。今日も私たちはそのイエス様の光を受けて、そしてその光を私たちの毎日の生活の中で届けていきたいと思うのです。 神様は私たちを通してこの世界を明るく照らしてくださるのです。最後に祈りたいと思います。祈ります。天のお父様、私たちを闇の中から救い出し、イエス様にあって光として変えてくださったことを感謝します。どうぞ私たちが今日もそのイエス様の光の中を歩むことができますように、善と義と真理のその実を結ぶことができますように、闇の技に加わることなく神様に喜ばれるその歩みをすることができますように、弱い私たちをお助けください。眠っている心があるならば私たちの目を覚まさせてくださり、私たちの日々のその生活を通して神様の光をまた周りの人に届けるものとしてください。私たちの光である主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。